はようございます。宮島奈穂です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山、今朝もお付き合いください。8月30日から防災週間が始まります。そこで今日は消防局予防課の方からのお話です。今日は我が家の防災対策というテーマで消防局予防課の木下さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、8月30日から9月5日までは防災週間と聞いています。その防災週間を前に今日は木下さんに防災対策についてお伺いするわけなんですが、昨年3月11日に発生した東日本大震災の記憶も新しく、私たちは常に災害の危険と隣り合わせで生活していることを改めて強く感じています。もちろん松山市でも地震への備えは必要ですよね。
そうですね。皆さんもよくご存知だと思いますが、南海地震は100年から150年の間隔で発生しており、今後30年以内に発生する確率は 60% 程度と言われています。
まさに今地震が発生する可能性もあるわけなんですよね。普段からの備えとしてはどんなことをしたらいいんでしょうか。
はい、災害の発生を未然に防ぐことはできませんが、事前に防災対策をしておくことで被害を最小限に抑えることはできます。9月1日は防災の日。これは関東大震災が起こった日なんですけれども、その防災の日を迎えるにあたり、各地区で防災訓練が実施されると思いますので、積極的に参加してみてください。
わかりました。また家族間で防災についての話し合いも必要だと思いますが、どういった内容について話し合っておけばいいんでしょうか。
はい、まず災害時の連絡方法や避難場所を確認することです。実際に避難場所まで歩いてみて、どれくらい距離があるのか、川のそばや崖に近い道、橋などはできるだけ避け、安全なルートを探してください。災害時の状況によっては道路が通行止めになる可能性もあるので、複数のルートを見つけておくと安心です。松山市のすべての家庭に配布しております防災マップに、わかりやすく災害から身を守るための対策や避難場所が書いてあるので、参考にしてみてください。
もう災害時は安否確認で被災地へ電話が殺到して、回線が混雑してつながりにくくなりますよね。
はい、
連絡方法としてはどういった方法がありますか。
災害時でも連絡をスムーズに行えるよう、災害用伝言ダイヤル171や災害用伝言板などのサービスが提供されています。災害用伝言ダイヤル171は自宅の電話番号宛てに安否情報を音声で録音し、全国からその音声を再生できます。加入電話、公衆電話、携帯電話などから利用できます。災害用伝言板は携帯電話のインターネット接続機能で伝言を文字によって登録し、全国から伝言を確認できます。またパソコンからもアクセスできます。ちなみに毎月1日と15日、8月30日から9月5日の防災週間には体験ができますので、ぜひ家族、親戚、友人間で練習しておきましょう。
災害は家族と一緒にいるときに起こるとは限りませんよね。いざというときに慌てず行動できるように、家族で普段から話し合っておくということが重要になってくるんですね。
そうなんです。次に家の中の危険箇所をチェックしてください。平成7年の阪神・淡路大震災では建物の倒壊や家具の下敷きが原因となり、8割を超える方が亡くなられました。そのことから、 建物の耐震化はもちろん、家具は安全に配置し、転倒や落下を防止するために、L 字型金具などで壁にしっかり固定しましょう。また、通路や出入り口に荷物を置かないようにし、避難路を確保することが大切です。窓ガラスに飛散防止フィルムを貼るのも大変効果的です。
わかりました。家の中にいるからといって安全ではないんですね。一方で、家の外で気をつけることは何かありますか？
はい。家の周りにも危険が潜んでいるんです。昭和53年に発生した宮城県沖地震では、死者27人のうち14人がブロック塀や石塀の下敷きになり命を落としました。ブロック塀の倒壊は人的被害のみならず、道路を塞ぎ、避難や救助、消火活動の妨げにもなります。見た目では判断つきにくいですが、ひび割れや破損などを点検し、10年以上経つ場合には、専門家に診断してもらいましょう。
家の周りといいますと、プロパンガスを使っているところでは、ボンベをチェーンで固定するなど、転倒防止対策をすることも大切になってきますよね。
そうですね。それと、ベランダにも注意してください。ベランダの手すりの上に物を置いたり、外側に吊るすのは、落下の恐れがあり、危険です。内側に移し、植木鉢などは固定しましょう。
わかりました。あと、非常持ち出し袋も準備しておいた方がいいですよね。
はい。避難所に行くときに必要となる非常持ち出し袋を、玄関口やストックハウスの中など、すぐに取り出せるところに保管しましょう。必需品として、懐中電灯や携帯ラジオ、非常食をはじめ、メガネや常備薬など、人から譲り受けることができないものは、自分自身で用意するようにしましょう。非常持ち出し袋の中身は、マニュアル通りのものを揃えるだけではなく、家族構成に合わせて必要なものを考えてみてください。乳幼児や妊婦、お年寄りがいる家庭で、必要なものが変わってくるので、定期的に見直すことも大切です。この機会にぜひ、まだ準備していない方は準備していただき、すでに準備を済ませた方も中身の点検をお願いします。
わかりました。それでは今日お伺いしたことをおさらいします。日頃から定期的に家族で防災会議を開催することが大切で、テーマとしては災害時の連絡方法や避難場所の確認、家の中や外の危険箇所の確認、非常持ち出し品のチェックと入れ替えということですね。
はい。9月1日の防災の日を利用して家族防災会議を開いてみてはいかがでしょうか。
それでは木下さん、最後に一言お願いします。
大規模な地震が発生すると、それに伴う火災の被害も多く発生します。地震時の防災対策をご家族で話し合っていただき、避難場所や集合場所の確認、非常持ち出し袋の用意などもお願いします。また、災害は地震だけではありません。先月、九州で発生した大雨災害や台風などの発生も予想されます。防災対策で、一番大切なことは、災害を自分のこととして捉え、その対策を普段から実施しておくことです。大切な命を災害から守るため、この機会にぜひ防災について真剣に考えてみてはどうでしょうか。
今日は我が家の防災対策というテーマで、消防局予防課の木下さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日お伝えしたことについてわからないことがあれば、消防局予防課電話 089-926-9245 089-926-9245 までお問い合わせください。以上、松山市がお送りしたみんなの松山でした。